世界を名付ける天野浩子。晴れた日には1歳半の息子を連れ、日に一度は必ず外出する。歩き始めて行動範囲の広がりつつある息子を家に閉じ込めておくのはかわいそうでもあるし、自分の気分転換にもなるからだ。手をつないで、あるいは乳母車を押しながら、散歩というより牛歩のごとくのんびりと私たちは近所を奉公する。拙い歩みと芽生え始めた好奇心が進路を妨げて、なかなか前へは進まない。道端の草一本にも歩みは滞り、おもちゃのような小さな指が何かを指す。うんと短い五花文があると、私はそれはタンポポだよと答える。息子はポッポと元気よく復唱すると、満足げにまた歩き始める。しかし歩みはすぐに止まり、うんと今度は別の方向を指さす。猫じゃらしよ、それは石、蝶々。私は答え続ける。行く手には高い空があり、道はどこまでも続いているように思える。そんな時私は思う。親が子に教えてやれることは結局これが全てなのかもしれないと。道の隅っこに落ちている小さい硬いもの、雲の淡いをひらひらと飛んでいるあの美しいもの、それらの名前を一つ一つ教えてやること以上に、この世で生きるのに役立つことがどれほどあるのだろうか。彼の世界はまだ始まったばかりで、標識のない当てどのない外はどんなに広大無辺に映っていることだろう。天地の分かれた初めの頃、名も知らぬ美しい、あるいは恐ろしい者たちの満ちた世界に生まれ落ちた私たちの祖先は、大人でも不安と好奇心をたくさん抱えていたに違いないのだ。そうした心がたくさんのものに名前をつけてきた。草や木というのは人間が勝手につけた呼び名である。しかし名があることで、それはこちら側の世界に属するものとなる。そうして世界を自分のうちに取り込んできた歴史が、そのまま今の私と息子に重なっていると気づいたとき、私もやはりこうしていつかの日に母と手をつないで口移しに世界の名前を教えてもらったのだという事実にも気づく。私が知っていると思っていたこと、当然のように目に映し意識の表面を流されてゆくものの名前たちは、初めから私のうちにあったものではない。もともとは母のうちに、祖母のうちに、その母の親たちのうちにあった世界が連綿と受け継がれてきたものだったのだ。何の変哲もない近所の道を歩くだけでも、子供と一緒だとそんな新しい発見や驚きがある。それに普段は気にも留めないものの名を改めて言葉にするというのは、新鮮な気持ちがして何とも楽しいものだ。まるで世界を一つ一つ名付け直していくようで、自分の精神も言霊によって現れ新しくなっていくような気さえする。そんな特別な時間を与えられたことに感謝しなくてはならない。育児をしていると孤独や不満を感じることは多いし、専業主婦なので育児をしながら社会で活躍する女性の記事などを読むと、自分の将来設計に対して不安になったり自信をなくしてしまう時もあるけれど、一度に選べることは多くはないのだ。 私が選んだ人生の付録がこの豊かな時間であるのなら、随分と当たりの人生なのだと思う。次の予定がないからこそ、自分の内なるものを見つめ返すことができたのだから。ゆっくりとありふれた路地を巡りながら、この世に住む小さな美しい者たちを息子と探していく。つないだ小さな手から教えてもらう愛おしい一瞬一瞬を、いつか彼は忘れてしまうのだろうけれど、それでも遠い祖先から続く命に深く感謝しながら、私は今日もまた世界を名付けていくのである。
天野博子さんの作品、世界を名付けるでございました。田中さん、ありがとうございました。ありがとうございます。